今日は
この番組は公益社団法人立川青年会議所が地域と関わりながら活動する事業を紹介して街を応援する番組です。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りします。
さてやってまいりました立川リレーションでございます。最近私昔やってたギターをまた引っ張り出しまして、誇りを取り、そして何でしょうね、接点復活剤って分かりますかね、ちょっと錆びついたところをね直す機械、まあスプレーがあるんですね。そんなんやりながら押してみたら、なんと自分の顔にかかった、そんな日々を過ごしてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。番組ナビゲーターを務めますのは公益社団法人立川青年会議所の皆様ご存知よっさんこと笹本義和でございます。本日も一つよろしくお願いいたします。さてさて今週のゲストです。先週喋り足りなかったお二人がまた来ていただきました。ご紹介いたします。公益社団法人立川青年会議所青少年委員会副委員長大塚豊次くんと幹事の西村和義くんです。お二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません議長いきなり甘噛みしちゃって。
そうですね、
大塚だ、すごいなんかアフリカっぽい名前になっちゃったんですけど大塚さんですからね皆さんをね覚えていただきたいと思います、
はい、
さてさて今週はですね、先週語り尽くせなかった部分があったということでまたちょっといじっていきたいと思うんですが、まあいつも通りなんですけど、まあざっとでいいんで、先週もやりましたけどさらっと自己紹介の方だけお願いできますかね。では議長お願いします。
はい、議長と、笹本ちゃんから言われてます、立川青年会議所、青少年委員会副委員長の大塚豊次と申します。仕事は、内装関係の仕事をしておりまして、はい、まあさっきも出ましたが、はい、議長というふうなあだ名で言われております。
ありがとうございます、はい、乗っていただいて、
はい、
では西村さんお願いします。
はい、同じく青少年委員会幹事の西村です。入会は14年の入会で、はい、仕事はサラリーマンをしてます。
もう日々日々お疲れ様ということでございます、はい、さてじゃあ先週語り尽くせなかった部分をもう一度、いじりたいと思うんですけど、何かもう一回タイトルを言いたいそうなんですけど、
そうですね、
タイトルだから
前回ちょっとふわふわしちゃったんで、
ちょっともやっとしましたよね、は
い、すみません。
そうじゃ、
はい、はい、第953回例会、はい、地域で作ろう第3の場所、これが正式テーマとなっております。
なんかサードプレイス、
はい、第3の場所っていうのがサードプレイスのことですね。馴染みのない方もいるかもしれないんですが、もう一度説明させていただくと、
ね、必要かもしれないですね、
はい、まず自宅がどんな人でも自分の家があって、それがファーストプレイスで、
はい、
学校と、職場、これがセカンドプレイス、
はい、
第3の場所というのが例えば部活動ですとか、学習塾ですとか、はい、今大人でいうと習い事教室とか、まあね、ヨガ教室とかもそうかもしれないですけれども、こうファーストプレイスでもセカンドプレイスでもない第3の場所っていうのが、はい、大人にも子どもにも必要なんだよっていうテーマの例会をさせていただこうと考えております。
はあはあ、でもサードプレイスのネタがあるんですよ。これなんか自分たちで勉強するの、そういうのが誰 か, なんかこう達者な方がいらっしゃるっていう感じなんですか。
そうですね、大阪から、このサードプレイスの場所を、高校の中に作ったりですとか、そういうソーシャルワークをしている田中俊秀先生を、
はい、
お迎えして、
はい、
第1部で、
はい、
そのサードプレイスについて、サードプレイスの必要性について、講義をしていただくという感じですね。
は
い、
ほうほうほう、はい、一部っていうのがあったんですけど、なんか他に二部とかなんかあったりするんですか。
は
い、
二部はですね、
はい、
立川青年会議所が考える、サードプレイスの、はい、重要性の、
はい、
そうですね、まあ、委員会発表というものがあるんですけれども、はい、青少年委員会としてその発表と、
はい、
あとですね、昨年キッズドリームチャレンジ実行委員会というものを作りまして、そのキッズドリームチャレンジ実行委員会に入っていただくことが、新しいその地域コミュニティというふうになって、その、地域にとってのサードプレイスとなればという裏テーマがあって、
うまいことつなげましたよ、
はい、それが、まあ、例会のテーマになってるっていう。
へー、
はい、なので、まあ、その 地域の方の代表として、新井写真館っていう、
もうこの界隈じゃもう
有名な写真館があると思うんですが、その新井さんが、副実行委員長となっておりますので。
そうなんですね、
立川青年会議所で始まった、キッズドリームチャレンジを、地域に根ざした活動にしていくための第2年目の実行委員会の、副実行委員長としての新井さんに、キッズドリームチャレンジ実行委員会地域に、根ざして地域のサードプレイスになるように運営していきますよっていう発表を新井さんにもしていただこうというふうに考えています。
はあ、じゃあ、去年も実行委員、いろいろラジオで伺ったんですが、ようやくこう地域から根ざした方が実行委員を実際こう舵を取るみたいな。
そうですね、
ようやく芽が出てきましたね。
そうですね、徐々に一歩一歩こう地域に、根ざした事業にしていきたいという、
その地域に根ざした方って他になんか実行委員会に所属とかしてらっしゃらないんですか？
あ、そうですね、あとは、アルパルク東京さん、
バスケ、
はい、バスケの、その広報の方ですとか、
はい、
あとは、その立川駅界隈で活躍されている居酒屋のオーナーさんですとか、
根ざした方来てますね。
そうですね、まあ、そういった去年からも参加いただいている方、はい、も実行委員会に加わっていただいて、
やっぱりじゃあ、はい、去年やってこうやっぱ何か面白かったりなんか達成感があったら今年もやっていただけるって感じですか、ね、
そうですね、やはり本番子どもたちが緊張している顔ですとか、あと充実感感じている表情ですとか、はい、まあ、そういったことが、まあ、次年度のこうやりがいにつながっているというふうな話もありますので、ぜひですね、例会には、教育関係者の方ですとか、社会福祉を仕事としている方とか、ボランティア活動に興味あったり、地域で何か活躍したいという方、まあ、JC にいきなり入るっていうのもなかなか難しい、
ね、
ハードルがちょっと高いと思うんですけど、青年会議所ってどんな団体なのかなっていう知ってもらうきっかけとして実行委員会に入ってまず入ってもらうっていうのもありかもしれませんので、
でもいいステップですよね。
そうですね、はい、
それなんかこう一元さんでもなんか全然入れるもんなんですか？
もう全然、ただ一応審査というか、まあ、誰から入れてしまうとちょっとこっちも混乱してしまう部分があるので、一度こう面談みたいなものっていうのはさせていただくという決まりにはなってます。
わかりました。じゃあ最後にですね、もう一回例会のですね、開催場所、時間、場所なんていただけたらと思います。
はい、3月7日水曜日、夜7時から、はい、入場料は無料となっておりまして、
いいですね、
立川市女性総合センターアイムホールで行います。
かしこまりました。では楽しみに待ちたいと思います。さて、ここまで西村幹事一言も喋ってないので最後にですね、西村幹事が最近得意とするプログラム言語を言っていただいてお別れしたいと思います。はい、お願いします。
最近はベビードトネットですね。
おお、全然知りません。では例会皆さんお越しください。また来週。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りしました。Lives in human personality and a service to humanity is the best work of life. Personality and a service to humanity is the best world of